るさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。5月は1980年に石岡徹さんと松木薫さんがヨーロッパで拉致された月です。一刻も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。4月23日、東京都内において拉致問題を最優先として今年中に全被害者を救え国民大集会が開催されました。挨拶に立った安倍内閣総理大臣は、対話と圧力、行動対行動の原則のもと、北朝鮮に対して拉致問題の早期解決に向けた決断を迫っていく旨訴えました。今回はまずこの安倍総理の挨拶をお聞きください。
国民大集会の開催にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。本年は久米豊さん、松本京子さん、そして横田めぐみさんが拉致をされたから40年、そして家族会が結成されて20年の節目の年に当たります。この間5名の被害者、そしてその家族の方々が帰国することはできたわけでございますが、多くの被害者の方々はいまだ北朝鮮に残されております。そのことは拉致問題の解決に当初から取り組んできたものとして痛恨の極みであります。この集会に先立ち、先ほどご家族の皆様と懇談する機会をいただきました。家族会救う会の運動方針にある今年中に全ての拉致被害者の救出を実現してほしいという切実な思いを伺いました。発生から長い年月が経つ中、拉致被害者の方々はもとよりご家族の皆さんも一年一年と年を重ね、ご高齢となっており、もはや一刻の猶予も許さないとの切迫感を改めてひしひしと感じたところであります。しかしながら北朝鮮は拉致問題に真摯に取り組まない一方で、国際社会の度重なる警告にかかわらず核実験や弾道ミサイルの発射を繰り返しています。国連安保理決議への明確な違反であり、断じて容認できません。このような中、トランプ政権が誕生し、従来の米国の北朝鮮政策を根本的に見直し、すべての選択肢がテーブルに置かれているとしているわけであります。我々はトランプ政権に対しても 核やミサイル問題はあるけれども、同時に日本にとっては拉致問題は極めて重要な問題であり、必ず解決をしていかなければならない問題であるということをトランプ大統領にお伝えをしてきているところであります。引き続き拉致被害者の救出のために米国の協力も要請しているわけでありますが、米国とも連携しながらこの問題に当たっていきたいと考えております。今後とも拉致問題は米国をはじめ国際社会と連携し、我が国が主体的に解決をしていかなければならない問題であります。私が司令塔となって対話と圧力、行動対行動の原則のもと、北朝鮮に対して拉致問題の早期解決に向けた決断を迫ってまいります。拉致問題は安倍内閣の最重要最優先の課題であります。拉致被害者の方々とご家族の皆様が抱き合う日まで私の使命は終わらない。拉致問題は安倍内閣で解決をするとの考えにいささかの揺るぎもございません。そして拉致問題の解決のためには、日本国民が一致団結してすべての拉致被害者の一日も早い帰国実現への決意を示すことが重要であります。私もまた総理大臣として皆様とこれを一つにしながら拉致問題の解決に向けて全力を尽くしていくことをお誓い申し上げる次第でございます。先ほど家族会の飯塚会長からもご挨拶がございました。そして横田幸恵さんをはじめ家族会の皆様に今日は全国からお集まりをいただいております。この皆様のお気持ちが北朝鮮に、そして北朝鮮に残されている拉致被害者の皆さんに伝わることを強く期待をしているところであります。この私たちの集会の声は間違いなく北朝鮮に対して大きな圧力となっていくわけでございます。今後とも一つの声に私たちの思いを込めて、北朝鮮にこの問題を解決をしなければ北朝鮮は明るい未来を描くことはできないとの日本の決意を伝えていきたい。その決意を皆様方にお伝えいたしまして、総理大臣としてのご挨拶とさせていただきたいと思います。皆さん一緒に頑張ってまいりましょう。
続いて加藤拉致問題担当大臣の挨拶です。加藤大臣は拉致被害者の一日も早い帰国につながる具体的行動を引き出すべく、あらゆる施策を駆使していく旨訴えました。それではお聞きください。
ご紹介賜りました、拉致問題担当大臣を務めさせていただいております加藤勝信でございます。今日は家族会、救う会、拉致議連、知事の会、そして地方議会、全国協議会の皆さん方にはこの国民集会のご主催をいただきましたこと、まず心から御礼を申し上げたいというふうに思いますし、またご出席の皆さん方には日頃から拉致問題には大変強い関心を持ち、またそれぞれの地域でさまざまな取り組みをしていただいていることに心から感謝を申し上げたいというふうに思います。私もこの大臣の職に就いてから1年半が経っているところでございますけれども、北朝鮮に残された拉致被害者の皆さん方の帰国どころか、それに向けての具体的な道筋を未だ見出せていないということは本当に痛恨の極みであり、ご家族、被害者はじめ皆さん方に本当に申し訳なく思っているところでございます。また先ほどからお話がありましたけれども、拉致から40年、家族会が結成されて20年、これだけの長い年月が流れる中で拉致被害者の皆さん方、そしてご家族の皆さん方、その間それ分だけ年を重ね、そして今日 この一日一日のこの重みというものが本当に大変なものだということを私も痛感をしているわけでありますし、またその思いが先般家族会救う会の今年の運動方針では今年中という言葉が盛り込まれたということにつながっているというふうに思います。先ほど総理とともにまたご家族の皆さん方からもその切実なる思いをお聞かせいただきました。本当に切迫した状況にあるということをともにこうして共有をさせていただきたいという思いを強めさせていただきました。また本日の主催者でもあります拉致議連の皆さんにおかれましても、そうしたご家族の思いを受け止め、すべての拉致被害者の早期帰国実現に向けた具体的な方策について先日の20日にご提言をいただいたところでございます。政府としてもこうしたご提言も踏まえ、拉致問題の早期解決に全力で取り組んでいきたいと考えております。もう申し上げるまでもなく、北朝鮮は拉致問題に真摯に取り組もうとしないばかりか、核そして弾道ミサイルの発射など、挑発行為をエスカレートさせ、国際社会の声にも一向に耳を貸す気配を見せていないわけであります。このような北朝鮮の暴挙を容認することは断じてできないわけであります。我が国も安保理事国として厳しい制裁決議の採択、主導性を発揮するとともに、アメリカや韓国ともども関係国と協調して独自の措置を実施するなど、断固たる姿勢で臨んでいるところでございます。他方で国際社会においては、拉致問題を含めて北朝鮮の人権問題に対するその改善を求める機運は年々高まりているわけであります。昨年12月に拉致問題を含む北朝鮮の人権状況の改善を求める国連総会の決議が12年連続で採択をされ、また先月には国連人権理事会において拉致問題を含む北朝鮮の人権侵害に対する責任追及のメカニズムの検討に向けた具体的な施策を盛り込んだ決議も採択されたところでございます。また2月の日米首脳会談、そして先日のペンス米国副大統領との総理表敬の際にも、拉致問題の早期解決の重要性について完全に一致をしたわけであります。先ほど総理からもお話がありました。拉致問題は安倍内閣の最重要課題であり、そしてこの後ろに掲げられているようにまさに最優先で取り組むべき課題であり、このことは明確に位置づけ、何ら変わるものではございません。今後とも対話と圧力、行動対行動、この原則のもと、今さまざまに行われております北朝鮮に対する一連の厳しいこうした措置をまた一つのテコとし、またきっかけとして対話を通じて、すべての拉致被害者の方々の一日も早い帰国につながる具体的な行動を北朝鮮から引き出していくべく、あらゆる政策を駆使していきたいというふうに考えております。この集会においてご出席の皆さん方が、まさに日本国民が心を一つにして拉致問題に対する強い怒りを持ち、そしてこの拉致問題の解決に向けた強い意思をお示しいただけているというふうに思います。その思いをしっかり受けて、我々政府としても全力で取り組んでまいります。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。
以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉はじめ教授に解説していただきます。5月1日、朝鮮半島緊張の可能性について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
4月30日に米韓の合同軍事演習フォールイーグルが終了いたしました。4月は北朝鮮の核実験および北朝鮮の ICBM 大陸間弾道ミサイルの発射実験の可能性というものが常に取り沙汰されて、軍事的な緊張というものも相当高まったわけでありますが、一応米韓合同軍事演習が終了し、一つ 区切りがついたということになりますが、まあ、今後はさらに緊張状態が続くのかどうかと、そこに多くの関心が集まっております。私はこの緊張状態、朝鮮半島の軍事的緊張状態は一応一つの山を起こしたというふうに考えております。第一のその理由でありますが、北朝鮮が4月に核実験を行わなかったということでありまして、これは本来であれば4月、米韓合同軍事演習が実行中に核実験をやることが北朝鮮にとってみると口実を設けることができる、すなわちアメリカの核の脅威というものが非常に差し迫ったものになっているので、それに対抗する上で核実験を行うんだという、まあ、そういう説明、口実でありますが、それが作れて、まあ、それは中国に対しても一定の説明になるということだったわけですが、その一番北朝鮮にとってみますと核実験をやりやすい時期に北朝鮮は核実験を行わなかったわけでありますので、だとすると今後同じような口実を作れるのは、まあ、早くても今年の8月の末から行われる米韓合同軍事演習、あるいは来年の3月以降のやはりフォールユーということになろうかと思いますので、核実験はかなり難しくなってきている。そして2番目に、とりわけ4月に北朝鮮が核実験に踏み切らなかった背景には中国の北朝鮮に対する圧力というものが効果を持った可能性が指摘できるかと思います。4月7日に、アメリカと中国の首脳は首脳会談を持ちましたが、まあ、そこで、北朝鮮問題について一定の合意というものを見たという可能性が考えられます。まあ、すなわち、中国側はアメリカが一方的に軍事的な行動に出ることをやめてもらいたいと言い、一方アメリカは北朝鮮に対して従来以上の圧力というものを中国がかけてもらいたいというふうに言うと、まあ、その双方の要求を双方が受け入れるという形で一定の合意ができた可能性というものがあります。まあ、その結果中国は非常に強力な圧力を北朝鮮にかけた、すなわち6回目の核実験を行うと、その後さまざまな経済制裁を考えるという、そういう警告をした可能性も十分に考えられます。まあ、その中国の圧力というものはある程度効果を持って4月に北朝鮮は核実験を行わなかったというよりも行うことができなかったということになるかもしれません。一方アメリカの方に目を移しましても、トランプ政権の、まあ、いわば軍事的な圧力についても一つの段階を超えたかと考えられるところがあります。4月26日に、ティラーソン国務長官、マティス国防長官、そしてコーツ国家情報長官、まあ、その3人に加えて、ダンフォード統合参謀議長も一緒にですね、ホワイトハウスにおきまして、アメリカの上院議員全員に対して、トランプ政権の北朝鮮政策、あるいは北朝鮮についての分析についてのブリーフ説明を、まあ、行ったわけでありますが、まあ、その後に、ティラソン、マティス、コーツの3名は共同声明を発表をいたしまして、まあ、そこで、北朝鮮の核問題というものは、まあ、アメリカにとって、極めて差し迫った国家安全保障上の脅威であり、そして外交政策の最優先事項だという位置づけをしまして、そしてアメリカは安定と朝鮮半島の平和的非核化を求めると、アメリカはその目標に向かっての交渉の道を開けてあると、まあ、そういう言い方をしたわけであります。 まあ、ここにもアメリカが今トランプ政権が、軍事力による圧力というものをもちろん一方で加えつつも北朝鮮の規制変化を経済的あるいは外交的に求めていく、で外交交渉も辞さずという、まあ、そういう姿勢を取り始めたということが伺われるわけでありますので、北朝鮮アメリカ両方の姿勢を見ていても軍事的な緊張が高まることはしばらくないのではないかというふうに考えられるかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろ お別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz、 夜11時30分からは周波数 9450kHz、 深夜1時からは周波数 7335kHz、 深夜2時からは周波数6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時および12時30分、さらに深夜1時30分からは周波数 7335kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。